それでは歴代史第2の27章です。歴代史第2の27章です。29章まで学びますが、ここでのメッセージの題はどん底からの復興です。この歴代史ですね、このちょっと遡っていきますと、この良い王が出てきてですね、レハブアムその後の王の後にですね、アサ王が出てきて、そしてあとヨシャパテ王が出てきました。でこの二人の王がすごくこう本当にユダ国のリバイバルの中で用いられた器だったんですが、ヨシャパテがアハブと北イスラエルの極悪王と仲が良くなってですね、でそれでその中でヨシャパテの息子がアハブとイゼベルの娘アタリアと結婚をして、でその後からですね、もう根絶やしにされてしまうほどの危機に直面したわけですね。兄弟を殺していく、または、この、子供を殺していくというその連続があって、本当に途絶えるところまで来たんですけれども、けれども祭司エホヤダがいました。で、このたった一人残された男の子をですね、神の宮の中でかくまってアタルヤを排除して、でユダの民が再び神様との契約をこの、まあ、新たにすることができるようになったわけですが、前回の学びはどうだったかと言いますと、その後の王様がですね、良い王様なんですが中途半端なんですね。例えばエホヤダが生きている間は良かったけれども、死んでから偶像礼拝をとかですね、この例えばウジヤは本当に栄えた人気のある王様だったんですが、最後の方になって高慢になって神の宮で甲の段で甲を炊こうとするという、まあその中途半端な、まあ、形になっていたわけなんですね。そして、今日は27章ヨタムから始まります。ウジヤの息子です。ヨタムは25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといい、サドクの娘であった。彼はすべて主の目にかなうことを行った。父ウジヤが行った通りである。ただし彼は主の神殿に入るようなことはしなかった。民はなお滅びに向かっていたとあります。ヨタムは実はウジヤがまだ生きている時から王様になっていました。というのは前回学びましたが、ウジヤが先ほど話したような罪を犯したので雷病に侵されました。そして、雷病に侵されていますから隔離されていましたので、ヨタムが王宮を管理しこの国の人々を裁いていたと書いてあります。で、今彼は主の目にかなうことを行って、ウジヤが行った通り、つまりウジヤもそうだったんですが、行った通りですね、主の目にかなうことを行ったんですが、神殿に入るようなことはしなかったと、礼拝しなかったんです。いわゆる神殿では礼拝しなかったんです。神様は信じ、神様は礼拝していたんですが、神殿に入ることはしなかったんですね。理由はなんとなく想像できますよね。ウジヤが神殿の中で撃たれて雷病となったわけなんです。何らかの形でつまずいたんでしょう。あまりにもショックだったんでしょう。それでいやもういいやということで、ヨタムは神様を信じていたけれども神殿の中には行かなかった。もちろん神殿の中といっても祭司しか行くことができないところまでじゃなくてですね、その手前のところでまでこの礼拝に行くことはなかったんだと。でも民はなお滅びに向かっていたとあります。つまりヨタム自身は神様のことを求め、神様を信じていたんですが、その神の民を治めていく王としての働きは行わなかった。できないわけですよ。もちろん、その礼拝する、その、聖女で、聖女じゃなくて、神殿で礼拝できてないわけですから。そういう自分自身は大丈夫だけども、他の人たちを神様の方に向けることはできなかったという弱みを持っていたんですね。で、つまずきによってですね、 今日は教会から離れる人が多いですね。イエス様はつまずきが起こることは避けられないと言われましたけども、つまずきは教会の中でも起こるからといって、教会に通うのは予想とか、クリスチャンとの付き合いは予想とか、本当に残念なんです。もしかしたら神様、イエス様にしっかりと従っていくことはできるかもしれないけれども、やはりこのヨタムのような限界があるんだよということですね。で、彼は主の宮の神の門を建てた。またオフェルの城壁上に多くのものを建てたとあります。この主の宮の神の門は北の方の、この方を建てました。そしてオフェルの城壁、これ南の方ですね。ダビデの町ら辺ですね。そこにたくさんのものを建てたというのは、この防衛上ですね、脆弱な部分にたくさんのものを建て、防備を固めたわけなんですね。で、彼はユダの山地に町々を建て、森林地帯には城塞と櫓を築いた。ですね。ユダの山地、ユダ全土においても、この防備を固めました。彼はアモン人の王と戦い、彼らに打ち勝ったので、アモン人はその土地に、年に銀100タラント、小麦1万コル、大麦1万コルを彼に送った。アモン人はこれだけのものを彼に納めた。第2年にも第3年にも同様にした。アモン人、これシリアですね。勝ったからシリアが、このようにして、アモン人は違いますね。シリアじゃないですね。アモン人はアモン人です。ごめんなさい。アモン人は、このようにして、捧げていきました。従属したわけですね。このようにヨタムは勢力を増し加えた。彼が彼の神主の前に自分の道を確かなものとしたからであると。大事ですね。なんで勢力を増し加えたかって言ったら、主の前に自分の道を確かなものとしたからである。私たちも神様の前に自分の道を確かにしていく、準備をしていく、いろんな準備をします。そして本当に自分の道が神様にあって、神様の前に確かなものにしていくときに力を持っていくわけですね。霊的な力を私たちは受けて、このようにして多くのものを収めていくというか、まあ、本当にキリストの支配下にこの人々を連れていく、その影響力を持っていくことができるわけなんですね。ヨタムのその他の業績、彼の戦いとの彼の行いは、イスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。ヨタムは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子アハズが代わって王となった。ダビデの町、王たちと共に、この葬られました。そして、アハズが王となりますが、このアハズが、まあ、ひ孫のマナセと並んでですね、とんでも王なんですね、極悪王です。まあ、先ほども話しましたが、ヨタムが自分自身は良かったけれども、この悪の影響が結局自分の息子に及んでったわけなんですね。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、その上バウルのために鋳物の像を作った。彼はベンヒノムの谷で香を焚き、主がイスラエル人の前から追い払われた違法の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中をくぐらせた。さらに彼は高きところ丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ香を焚いたとありますが、これまでに行われたものをすべて行っています。まずイスラエルの王たち、これは北イスラエルの王たちですね。ヤロブアムから始まって、金の子牛から始まって、勝手に祭司になっていく人たちの、あの勝手な宗教から始まって、それを真似てって、でバウルのために鋳物の像、これがイスラエルの宗教でもないもの、つまりシドンですか、あっちの方ですね、そのイゼベルが持ち込んだものですね。その外国のバールのも、その偶像礼拝をし、そしてベンヒノムとありますが、これは、エルサレムの町の南側の谷になります。 で、ここに子供たちを火の中をくぐらせることを行っていたと書いてありますが、以前にも話しましたが、具体的には何を行ったか、考古学の発見でどのようなことが行われたかが記されていますが、まずその聖書にも出てくるこのアシュタロテというのは豊穣の女神ですね。まあ今でいうポルノです。非常にそういうこうもう異常なほどその生殖器がこう出てきたり、こう乳房があったりとかですね、そういう偶像なんですね。そしてそのように情欲に任せる人から、その情欲に任せる者たちから結果として出てくるのは必要のない赤ん坊ですね。で、これをどう処理するかと。で、出てくるのがバールであるとかモレクであるとか、鉄で作られた像があって、それを火をくべて真っ赤にし、その腕のところに生まれてきたばっかりの赤ん坊を乗せ、そして赤ちゃんが泣きますから、その泣く声をかき消すために太鼓を鳴らしていたと。これがなんとベンヒノムで、エルサレムの町の外のところで、このアハズが行って、なんと自分の子供たちですよ、自分から生まれてきた子供たちまでやったわけです。おそらくはわかりますよね、もうやりたい放題やって、そしてその女が身ごもってですね、そしてもうどんどんどんどんそれを捧げていったと。そういう恐ろしいことを彼は行っていきました。で、これは主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしとあるんですね。ここがこの、まあ、今までにほとんど出てこなかったこの表現になるんですけれども、イスラエルがカナン人とかその他のエモリ人とかを追い払ったのは、それは神様が、イスラエルが正しいからではなくて、神様がその先住の民を裁くために、滅ぼすためにそのようにされたということが書いてあります。理由がこの忌み嫌うべき習わしだったわけです。これはモーセの御書の時でも学びましたね。本当に忌み嫌うべき、この例えば動物と寝てはいけないとかですね、このいろいろ性的なこのものをやってはいけない、そしたら呪われるとかですね。で、このカナン人とかそういう先住のためにそれを行ってるんだと。で、あなた方は絶対それをやってはいけないとですね。そのように、もう本当にイスラエルの民がこれらのものによって影響を与えられることないように神様がですね、この追い払うということをされ、また彼ら自身に対する裁きであったわけなんですね。でも今アハズがこれを行っているわけなんです。ユダの民が行っているわけなんです。ということは彼らもですね、神様の裁きの対象になってくるわけですね。事実間もなく、この歴代史もありますけれども、囚われの身となってエルサレムから引き抜かれるようになるわけです。神様はエコひいきされる方ではありません。特別な民というのはそういう意味ではいないんです。だからパウロは思い違いをしてはいけません。正しくないものは神の国を創造できると、相続できるとでも思っているのですかと。そして、この不法を行うものですね。この不貧困なものとか、偶像礼拝をするものとか、難職を行うものとかですね、そしるものとか、そういうものは神の国を受け継ぐことはできませんというふうに断言しています。エコ引きされる方ではないんですね。で、このようなことを行っていました。で、神様の裁きが下りますが、敵を通して、イスラエルの敵を通して、というか、ユダの国の敵を通して、このいろんなことが起こってきます。彼の神主は彼をアラムの王の手に渡されたので、彼らは彼を討ち、彼のところから多くの虜を捕らえていき、ダマスコへ帰った。彼はイスラエルの王の手にも渡されたので、イスラエルの王は彼を討って大損害を与えた。二つの国が書かれてますね。まずアラム、シリアのことですね。シリアを通して、撃たれて、で、かつ、捕らえ撃されていますね。 小規模な補修は起こったんですね、ここで、もうすでに。で、なんと、シリアという違法の民ではなく、イスラエル、北イスラエルからもですね、攻撃を受けているわけです。で、6節、レマルヤの子、ペカは、ユダで、1日のうちに12万人を殺した。ものすごい人数を殺しました。みんな、勇者たちであった。彼らはその父祖の神、死を捨て去っていたとありますね。勇者たちがこのようにして殺されています。その軍事力というのは何ら関係がないんですね。主が共におられるのかおられないのかで、全ての勝敗が決まってくるわけです。ダビデが言いましたよね。ある者は馬を誇り、ある者は戦車を誇る。しかし私は主の皆を誇ろうと、これダビデだと思いますが、詩編の中に書いてあります。で、その逆のこともですね、詩編の中に書かれてまして、33編の16節と17節なんですが、王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにはならないと。私たちが持っていると思っても、持っているものまでが取られますよとイエス様が言われました。言われましたよね。持っているものまでが取られる。これは原則ですね。主を求める人は主によって見出され、主を捨てる人は主によって捨てられるわけです。で、ついでエフライムの勇士ジクリは王の子マナセやその家の司アズリカム、王の補佐官エルカナを殺した。さらにイスラエル人は、自分の同胞の中から女たち男女の子供たちを20万人虜にし、また彼の中から多くのものをかすめ奪って、その分取り物をサマリアに持っていったと。このようにしてイスラエルが攻めて分取り物を持っていき、かつこの虜にする、だから捕囚の民として、この奴隷化しているわけですね。で、シリアは異邦人でしたけれども、こっちは彼らは契約のためなんですよ。神様に選ばれた民ですよ。だから神様が預言者を起こして警告を発します。9節、そこには主の預言者で、その名をオデデという者がいた。この人はサマリアに入ってきた軍勢の前に出て行って、彼らに言った。見よ、あなた方の父祖の神、主がユダに対して憤られたため、主はあなた方の手に彼らを渡された。ここまでは計画だったんですね、神様の。ところがあなた方は天に達するほどの激しい怒りを持って彼らを殺したと。その神様の許されている範囲で、この勝利したわけですけど、それ以上のことを行ったんだよと。で、今あなた方はユダとエルサレムの人々を従えて自分たちの男女の奴隷にしようとしている。しかし実はあなた方自身にもあなた方の神主に対して罪過があるのではないか。奴隷にしているというのは、はっきりとモーセの律法の中でしてはならないと書いてあります。同胞の民を奴隷にしてはならないことが現に戒められています。奴隷をいかに解放するかということで、たくさんの律法、神様の戒めがありました。何でか分かりますか？彼らがかつて奴隷だったからです。だから神様は二度とその状態に戻してはいけないという、その律法をお作りになったんですね。で、解放についての律法はありますけど、再び奴隷ということはないんです。ところが彼らがそのことを行っているので、神様はお怒りになったわけなんですね。そして、あなた方も罪があるものではない、あなたたちユダがこのようにして裁かれているけれども、同じことをあなたたちもやってるんだよと、こう言ってるわけです。今私に聞きなさい。あなた方が自分の同胞を虜にして、その虜を返しなさい。主の燃える怒りがあなた方に望むからです。で、素晴らしいのは、悪いことをしていたイスラエルなんですが、ちゃんとこの言葉は聞くんですね。その時エフライム族の頭たちの中から、ヨハナンの子アザルや、メシレモテの子ベレクや、シャルムの子ヒゼキや、ハデライの子アマサなどの人々が戦から帰ってきた者たちに向かって立ち上がり、彼らに言った。あなた方は虜をここに連れてきてはならない。私たちを主に対して罪過のあるものとするようなことをあなた方は考えて、私たちの罪と私たちの罪過にもう一つを加えようとしている。私たちの罪過は大きい、思える怒りがイスラエルに下される。 そこで、武装した者は司たちと全集団の前で虜と霞を奪った者を手放した。指名された人々から立ち上がって虜の世話をし、その中で裸の者には分取り物を用いて衣服を着せた。彼らに衣服を着せてから靴を履かせ、食べさせ飲ませ、油を塗ってやった。その上、足の弱い者は皆ロバに乗せて運び、彼らの兄弟たちの者と夏目屋の町エリコに連れて行った。こうして彼らはサマリアに帰ったと、丁重に扱い、そして、本当にこの裁きを免れることができたわけなんですね。皮肉です。北イスラエルは神様の言うことを守りました。けれどもユダは続けて反抗していきます。その時、アハゾはアッシリアの王たちに人を使わして助けを求めた。アッシリアが出てきましたね。シリアじゃないですよ。アッシリアですよ。強大な国になってきます。そして後に北イスラエルを滅ぼし囚われの身としてイスラエルの人たちが、この囚われていくわけですね。そこに助けを求めたと。なんでかというと次に理由が書いてあります。エドム人はなおも攻めてきてユダを撃ち虜を捕らえていった。エドム人がですね捕らえていきました。でペリシテ人はユダの定地及びネゲブにある町々に突入し、ベテシェメシとアヤロンとゲデロテ及びソコとそれに属する村落、ティムナとそれに属する村落、ギムゾとそれに属する村落を取ってそこに住んだ。ですね、ペリシテ人もどんどんとですね、ユダのところに入ってきてですね、そうやって取っていきました。で、神様を求めるのではなく、神様の前でへりくだるのではなくて、アッシリアに助けを呼んだわけです。でこれは主がユダの王アハズのゆえにユダを低くされたためであり、彼がユダで欲しいままにことを行い主に対して不審の罪を犯したからである。アッシリアの王ティグラテピレセルは彼を責め彼を悩ました。彼の力にはならなかった。アハズは主の宮と王及び司たちの家から物を取ってアッシリアの王に送ったが何の助けにもならなかったのである。と助けを求めたのにも助けにならなかったと。じゃあ神様を求めるか。違うんです。次ご覧ください。アッシリアの王が彼を悩ましたとき、このアハズ王はますます主に対して不審の罪を犯した。彼は自分を追ったダマスコの神々に生贄を捧げていった。アラムですね。シリアの王たちの神々は彼らを助けている。この神々にも私も生贄を捧げよう。そうすれば私を助けてくれるだろう。この神々が彼をまた全イスラエルをつまずかせるものとなった。彼は、もう、あっちゃこっちゃと、いろんなものに寄りすがって、もう言っていますけれども、なぜかイスラエルの神には求めないわけですね。このことについてイザヤが話してるんですね。アハズに対して。アッシリアに頼ってはいけないよ。で、みたいな感じでこのアハズが言って。で、あなたは印を求めなさいとこう言ったんです。私は印なんか求めない。だから神様に期待することさえもしないっていう、もう完全に拒絶した状態ですね。何たることかと。でも主はあなたから出てくる子に印を与える、インマヌエルと呼ばれる。あそこでインマヌエルに予言をしたんですね。でもその子っていうのはずっと後のメシアのことを表しているわけです。乙女から生まれるその印が出てくるよと。アハズはですね、それでも拒んだ。印さえも望まなかったわけですね。そしてついでアハズは神の宮の器具を集めた。彼は神の宮の器具を断ち切ってから主の宮の塔を閉じ、エルサレムの町角の至るところに祭壇を作った。宮を怪我しました。ダメにしてしまいました。そして偶像の祭壇を築き、25節、ユダの町という町にはすべて他の神々に香を焚くため高きところを作り、彼の父祖の神主の怒りを引き起こした。彼のその他の業績と彼のすべての行いは最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をエルサレムの町に葬った。彼をイスラエルの王たちの墓に運び入れなかったからである。彼の子ヒゼキヤが代わって王となったと。王たちの墓には葬られなかった。前から書いてありますね。この悪王はですね、この王たちの墓には運べられませんでした。非常に対照的なんですが、この極悪王アハズの息子が、ユダの王の中で最も優れた王であったヒゼキヤが誕生するわけなんです。 非常に不思議なんですが、けれどもおそらくヒゼキヤはですね、アハズを反面教師にしたんだと思うんですね。神様の言うことを守らずにこういう災いが起こったんだと、降りかかったんだと。ということで、興味深いことに読んでいくとですね、彼が王に即位し、自分が仕事を始める第1日目からアハズがやったことを、逆のことをやっていくわけです。ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼はその治世の第1年の第1の月に主の宮の塔を開き、これらを修理した。さっきは主の宮の塔を閉じと書いてありますが、開いたんですね。でしかも第1年の1月、これ具体的に杉越の祭りが行われる第1年でもありますけれども、まあ、その時に彼がこの実際に仕事を始めて、この最初の時に修理始めました。さらに彼は祭司とレビ人を連れてきて、東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人たち、聞きなさい。今あなた方は自分自身を性別しなさい。あなた方の父祖の神主の宮を性別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。というのも、私たちの父たちが不審の罪を犯し、私たちの神主の目の前に悪を行い、この方を捨て去って、その顔を主の御住まいから背け、背を向けたからです。また彼らは玄関の戸を閉じ、灯火の火を消し、聖女でイスラエルの神に功を高ず、全焼の生贄を続けることもしなかったからです。と、レビ人と祭司たちとレビ人を呼んでですね、それで、まず、この宮を清めていくところを始めなさいと、このアハゼヤが最後に行った最悪なことから始めたわけなんですね。ヒゼキヤのこの姿を見てると、本当に神様の順番通りに行ってるんです。まず礼拝するところから清めが必要なんです。この国が防備が固められですね、この軍を増やしていくことでもなく、また土地の生産を増やすことでもなく、また他の国々の諸外国との外交関係を結ぶのでもなく、神の宮をまず補修する、神の宮をまず清めることを彼は説かかったんですね。で、新約においては、私たちが神の宮、神の御霊が宿られる宮なんだというふうに書かれ、言われ、パウロは言っています。つまり私たちの内から始まるんですね。私たち自身から、私たちの間から、このリバイバルというのは起こってこなければいけないわけなんです。で、そこで主の怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見て見る通り、主は彼らを人々のおののき、恐怖、あざけりとされました。見なさい、私たちの父たちは剣に倒れ、そのため私たちの息子たち、娘たち、妻たちは虜になっていますとですね。実際にこのエドム人とかいろんな人からこのような仕打ちを受けているじゃないかと。今私の願いはイスラエルの神、主の契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。子たちを、今は手をこまねいてはいけません。主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕える者、子を託者とされたからです。主と契約を結ぶことですよ。これはつまり主に立ち返って主と共に歩んでください。その決意を今あなたにしてください。そして子たちを、今手を組まないといけないと、あなたが選ばれたもので、神に選ばれた祭司ですよ、神に選ばれたレビ人ですよ、というふうに、まあ、この励ましているわけですね。それでレビ人が立ち上がった。素晴らしいですね。レビ人が立ち上がりました。ケアテ族からマーサイの子、マハテとアザリアの子、ヨエル。メラリ族からはアブディの子、キシュと、エハレル、エルの子、アザルヤ。ゲルション族からはジマの子、ヨアフとヨアフの子、エデン。エリツァファン族からはシムリとエイエル。アサフ族からはゼカリアとマタヌヤ。ヘマン族からはエヒエルとシムイ。エドトン族からはシェマヤとウジエルであった。こうして彼らは自分の兄弟たちを集め、身を性別して主の言葉による王の命令通りに主の宮を清めに来たと、このように書いてあってですね、このまずレビ人が立ち上がって、 すぐに応答しても、次に祭司たちです。祭司たちが主の宮の中に入ってこれを清め、主の本堂にあって汚れたものを皆、主の宮の庭に出すと、レビ人が受け取って外に持ち出し、キデロン川に持っていったと。祭司たちが宮に入ることができますけど、その実際の聖所の中に入ることができますからね。そして、その中からこの汚れたものを出して、レビ人が受け取って、このキデロン川はですね、この東の方ですね、このオリーブ屋の境のこの谷です。そこに投げ捨ててきました。で彼らは第一の月の1日、1日に性別をし始めた。そうですね。これ1日にこの日付に言われたからもうすぐ取り掛かったわけです。そしてその月の8日目に主の玄関に入る。性別をする、自分たちの身を清めることをするために7日間かけました。で、8日目に、この主の玄関に入って、さっき言ったこの宮に入ってこの汚れたものを出していくという作業を行ったんですね。で、8日にわたって主の皆を性別した第一の月の16日に終わったと。たった16日でこれを行ったわけです。で、そこで彼らは中に入ってヒゼキヤ王のところに行っていった。私たちは主の宮を全部清めしました。全焼の生贄の祭壇とそのすべての器具、並べて備えるパンの机とそのすべての器具を清めました。また、アハツ王がその治世に不審の罪を犯して取り除いたすべての器具を整えて性別しました。ご覧ください。それらは主の祭壇の前にあります。素晴らしいです。すぐにこの、取り掛かることができまして、そこでヒゼキヤ王は朝早くこの町の司たちを集め、主の宮に登っていった。ですね。このレビ人と祭司たちに整えさせた後にですね、今度は、この、まあ、もっとこう、いわゆるこの、宗教ではない領域っていう、政治的な領域にこの、携わっている人たちを集めてですね、この主の宮に登ってきました。彼らは王国と聖女とユダのため、罪のない生贄として7頭の牛、7頭の牡羊、7頭の子羊、7頭の親木を引いてきたので、彼は祭司であるアロンの子らに命じて、主の祭壇の上で生贄を捧げさせた。彼らが牛をほふり、祭司たちがその血を受け取って祭壇に注ぎかけた。ついで、牡羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。ついで、子羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。それから彼らは王及び集団の前に罪のための生贄として親木を引いてきて、それらの上に自分たちの手を置いたと。罪のための生贄をまず、ほくりました。これ大事ですね。彼らの前に罪があったわけです。だから許される必要がある。取り除かれる必要があります。まず罪を取り除く、罪を許していただく、その悔い改めのですね、この祈りから、そしてその捧げ物から始まったわけですね。ヒゼキヤは本当に神様の順序をよく知ってましたね。とても霊的な人ですね。まず何をしなければいけないのか。だったんです。そして、罪のために生贄として親を引いてきて、それの上に自分たちの手を置いたと。これ何でかって分かりますよね。この、王たちとかこの頭たちがいる前にですね、最初にこう置いたわけですね。ところ置くっていうのは一体何かって言ったら、それ一緒になるって意味です。で、転化されるってことですね。自分の罪とこの親木が一緒になります。つまり罪が置かれるわけです。彼じゃなくて、その親木の上に置かれるわけですね。で、それをほふるわけです。つまり、自分の身代わりとなる、その動物の生贄。もちろん、今は罪の、誠の備え物は、イエス様ご自身でありますけれども、その形でこの自分たちの手を置いたわけです。で、それから祭司たちはこれらをほくり、その血を祭壇に捧げて、罪のために生贄とし、全イスラエルのために贖いをした。全焼の生贄と罪のための生贄を王が全イスラエルのために命じたからであると、このようにしてまず罪のための生贄でした。次にですね、歌を歌いながら全焼の生贄を捧げます。さらに彼らはダビデ及び王の先見者ガド、預言者ナタンの命令通りにレビ人にシンバルと従言のことと盾言を持たせて主の皆を立たせた。ダビデがかつてですね、この礼拝における歌賛美のこの歌を歌う奉仕をさせたわけですね。で、これはダビデが勝手に考えたのではなくてですね、先見者ガド、預言者ナタンとありますけど、この神様からのこの命令によってこれをダビデは行ったわけですけれども、これをまた復活させたわけです。この命令は主から出たものであり、その預言者たちを通して与えられたものだからである。こうしてレビ人はダビデの楽器を手にし、最初はラッパを手にして立った。そこでヒゼキヤは全焼の生贄を祭壇で捧げるように命じた。全焼の生贄を捧げ始めた時に、主の歌が始まり、ラッパがイスラエルの王ダビデの楽器とともに鳴り始めたと。 そして全集団は不祥を歌う隊は歌い、ラッパはラッパを吹き鳴らした、これらみな、ラッパ手はラッパを吹き鳴らした、これらみな先週の生贄が終わるまで続いたと。先週の生贄を捧げています。まず罪のための生贄でした。罪の許しを得る。そして献身が必要です。私、神様に捧げることが必要ですね。全種の生贄は捧げるということを表しています。捧げるのはですね、罪許してください、許されました、はあ、ハレルヤ、アーメン。でまた罪を犯して、はあ、アーメン。全然神様と関係ない生活してただ行くだけ。これは違うんですね。まず全種の生贄、罪を言い表し捨てるんです。で神様に従っていくわけです。でこれが順番ですね。歌を歌いながらこれを行いました。で捧げ終わると王および彼と共にいたすべての者は膝をかがめ伏を拝んだ。ヒゼキヤ王と司たちがダビデおよび先見者アサクの言葉を持って主を褒めたたえるようにレビ人に命じると彼らは喜びつつ褒めたたえた。そして一度はひざまずき伏を拝んだと。このダビデとこのアサクの言葉でこの褒めたたえるようにというふうに命じられたことをですね、ヒゼキヤ王が言ったらですね、本当に喜んでですね、そしてひれ伏しました。そのようなことの後でヒゼキヤは言った。今あなた方は主に身を捧げました。近寄ってきて感謝の生贄を主の前宮に携えてきなさい。そこで集団は感謝の生贄を携えてきた。心から進んで捧げる者が皆全焼の生贄を携えてきたとありますね。今度感謝の生贄です。同じ全焼の生贄ですけど、この感謝を持った生贄ですね。まず罪の許し、次に献身、次は感謝ですね。神様に感謝を捧げていきます。神様のものになったことを喜んで感謝を捧げていきます。で集団が携えてきた全種の生贄の数は牛70頭、牡羊100頭、子羊200頭であり、これらは皆主への全種の生贄であった。すごいたくさんいますね。また聖なる捧げ物は牛600頭、羊3000頭であった。でこんなに多いので、ただ祭司たちは少なかったので全ての全種の生贄の皮を剥ぎ尽くすことができなかった。そこで彼らの兄弟にあたるレビ人が、そうですね、アロンはレビ族の一部でありますけれども、アロン氏族だけがですね、この祭司なんですね。その他のレビ人はその仕事を終え、祭司たちが身を清潔し終わるまで彼らに加勢した。レビ人は祭司たちよりも素直な心を持って身を清潔したからである。レビ人がもっと蘇生しですね、燃えてですね、主に対して燃えてですね、これらのことを手伝って行っていったということですね。また多くの全焼の生贄、その全焼の生贄に添える和解の生贄の脂肪、注ぎの葡萄酒、こうして主の宮の奉仕の用意ができたと。この和解の生贄ですね、もあります。これは交わりのための、神様との交わりのための生贄ですね。そして注ぎの葡萄酒とあります。これは命を注ぐ意味を表していますね。でこのようにレビ記に書かれているこの生贄を捧げました。ヒゼキヤとすべての民は神が民のために用意してくだ整えてくださったことを喜んだ。このことが即座に行われたから本当に即座ですね。もう1ヶ月経ってないですよ。すごいです。で主がこれを整えてくださったって書いてあるんですね。だからもう彼ら分かってた。これ今バンバンバンと読んできましたけれども、彼らが行ったというよりも、もう神様の御霊の主権的な働きの中でみんながもうこうどんどんどんどん落としていってですね、そして次々にこの改革が行われていったんですね。本当にこのまさにリバイバル状態がここに書かれているわけなんですが、非常に興味深いのはですね、なぜあのアハゼヤの後にこんな風になってくるのかということであります。でこれはですね、やはりこの学びの前にちょっとですね、この終わりが近いって話を、まあ少し分かっちゃい、お互いに話しましたけれども、彼らはイスラエルの国、自分たちはユダの国ですね、ユダの国が滅びに近いわけなんです。まあ自分たちがこれが意識しているわけじゃ特にないわけですが、神様にあってですね、もう近づいているわけです。だから不正がはびこってきます。誘惑がたくさんあります。ものすごくいろんな大変なことがあります。でこのアハズが出てきたわけですね。けれどもこの終わりが近づいてくるときには、良い働きも今までに増して行われていくということです。リバイバルが、そのリバイバルといっても、その本当にこの神様に聖別していくところの、神様と契約を新たにしていくところのリバイバルですね、これが起こってきます。はっきり言えることは両極端なんです。二 二つに一つなんです。どっちにつくか、これが今私たちに問われていることなんですね。リバイバルされるか、あるいは世の流れに任せて身を任せていってしまうのか。非常に大変なところ時期に来ていますから、本当にリバイバルされるしかないわけなんです。で、次回はこのヒゼキヤの改革をさらに見ていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたのこの素晴らしい技を見させていただきましたが、神様は本当に私たちを憐れんでくださって、私たちが双心ではなく自分たちのこのプライドをあなたが壊してくださって、本当にあなたのみを求めてあなたに仕えていって、そして本当に余計なことをしないで、ただあなたの言われることに専念していくことができますように助けてください。お願いします。どうぞ主よ、私たちを清めてください。思いを、体を、そして霊を清めてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。